あなたは何をしてほしいのかと題しまして、森下茂牧師より説教をいただきます。
皆さんおはようございます。森下と申します。プロフィールご紹介していただきましたが、一体何のことやらわからないと思うんですね。なんでこんな人がここで立っているんだっていうこともあるかもしれません。でしかもこの後今日はですね、特別コンサートもあるわけでして、まあ、その2つをですね、今日はまあ一気にお楽しみいただけるかどうかは分かりませんが、頑張って、この与えられた役に取り組んでいきたいなと思っております。今日の説教題は、まあ、あなたは何をしてほしいのかというタイトルにしてみました。私はこのマルコ福音書の中のですね、今日のこの物語をとても愛好しているものの一人であります。そしてですね、増田琴先生が出版なされました、まあ、マルコ福音書に対するとても新鮮な読み方を私たちに教えてくださる本を先生にいただいたんですけども、まあ、私も何かあると結局マルコ福音書に戻ってきて、その牧師であるないにかかわらず、まあ、一人の信仰者、信心を持つ者としてどう生きればいいのかなというところに立ち返りたいと思って生きております。でですね、今日ですね、後でご紹介しますけど、韓国からのジャズ、とても今もう人気急成長中の、モーダルさんをお迎えしました。で彼女もこの日本のこういう教会は初めてでしょうからね、この雰囲気ちょっとびっくりしてるかもしれません。韓国の教会と日本の教会が何が違うのかと言いますと、やはり韓国の教会は何ですかね、体験的なことを重要視しているということだと思います。やはりその教会に参席、礼拝に参席なさっている方一人一人の思いというものが、まあ、とても熱いものを持って、礼拝に来ていらっしゃいます。もちろん今日皆様がそうでないと言っているわけではないのですが、まあ、お国柄というのも当然ありますし、やはりこのわーっと盛り上がる国民性とかいろいろそういうのもあるのかもしれません。しかしですね、もう一つのいいところは、まあ、聖書になるべく忠実でありたいという考えの方たちが多いと思います。しかし、このことは、時に私たちのですね、聖書を読む、その読み方が、完全に正しいかどうかっていうのはですね、人間によって保証されることではないわけでございます。この使い方が間違った時に、今何が起きているのかというと、イスラエルで戦争が起きているわけです。残念ながら韓国の多くの教会はここにイスラエルの国旗を掲げています。そして大韓民国の大極旗、国旗ですね。ということが何を意味しているかというと、それは新たな民族主義であります。で私たちは残念ながら1945年に戦争に負けて、その大きな、それまでですね、歩んできた、まあ、中心部分を抜き取られてしまいました。新たな形を模索してここに生きてこられた先輩たちのお顔が今見えますけども、しかし私たちがクリスチャンであるということは、この日本で生きながらも、もちろん日本人であることを大切にしながら、さらに神の国とは何であるのかということをですね、同時に考えながら、考え続けて生きていくという、こういうことへ招かれているわけです。まあ、しかしですね、私たちっていうのは、もうどっぷりと世俗の世界に生きているわけですよね。いや、私は違いますという方が、まあ、いらっしゃったら、それはそれで、大変励みになりますけども、牧師である私ですら、当然世俗の世界と全く切り離して生きることは不可能であります。今日ここに来るまで、このモーダルさんとですね、10月10日からコンサートツアーを開始して、おそらく昨日で10本目のコンサートを終えたんですね、連続でほぼ。で彼女にとっても大きな経験でありましたし、私も一人の音楽家としてはそれだけの演奏旅行を続けながらですね、教会の奉仕もして、ということは非常にチャレンジングなことであります。どっちかだけだったらもしかしたらできるかなとも思いながら、しかしそれを同時にということの本当に難しさに、私も今立たされながら、その思いで今日はここに立っております。 今日のマルコの福音書のお話というのは何かというと、一言で言うならば奇跡の物語であるということが言えると思います。まあ、おそらく多くの皆様は今日のですね、46節以降のところを読んでいただきますと、大体何が起こったのかという、まあ、あらすじについては、把握していただけるのではないかと思っております。しかしですね、私がちょっとだけ、ご提案させていただきたいのはですね、聖書をどうやったら深く読めるかということにあります。そこがですね、私たち教会生活、信仰生活の中心でやっぱあっていただきたいというふうに私は思っています。他教会の批判をですね、してはいけないのですけども、やはり成長している教会の秘訣は何かと言いますと、やっぱ聖書研究にあるんですね。聖書研究と祈りです。ここが、もう何ですかね、一週間生きている中で一番楽しい時間で本来はあっていただきたいのですが、その部分がなく、どうしても習慣的にのみ教会に来るということが、続けられてしまいますと、私は、はて何を信じているのであろうか。私は信じているけど、実際はどうやって生きればよいのだろうかというところにぶち当たるのではないかなと思います。それは当然、私もそうなのでありますが、今日、マルコ福音書が私たちに教えていることは、ものすごく多くの情報を含んでいる物語であるということです。物語っていうとですね、作家がいて何か創作したようにお感じになる、そういうふうに聞こえてしまうという方がいらっしゃるかもしれませんが、おそらくこれは起きたことであり、それをマルコが目撃したというふうに、今の研究では2000年かかって、今の研究では言われているのではないでしょうか。ちょっと皆様と一緒にですね、46節を読んでみます。一行はエリコの町に着いた。イエスが弟子たちや大勢の群衆と一緒にエリコを出て行こうとされた時、ティマイの子でバルティマイという盲人が道端に座って物乞いをしていた。ギリシャ語の本文で読みますと、確かにこれは一文でここまでで完結しておりますが、長い文章ですよね、今のでもね、一息で読むのは。ですから、相当な長さがあるのも事実であります。一行とは誰でしょうか。マルコ福音書を読むときには、一般の書物を読むような気持ちも私は忘れてはいけないと思ってるんですね。一行とはまず誰かということを、やっぱり確認したいと思うんですね。それはイエス様のご一行でございます。イエス様一座と言ってもいいかもしれませんね。不安たちが言ったのかもしれません。お弟子さんがいたのかもしれません。で、この者たちがエリコに着いたという、到着したという情報が私たちに与えられました。では、エリコとはどのような町でしょうか。こうやってですね、町まではあるのですが、一つずつ立ち止まって読んでいくということをすると、おそらくね、世界がファッと開ける、という多分ことにたどり着くんだと私は思っています。エリコの町とは、もしかしたら皆様よくご存知の、旧約聖書にも登場する、考古学的には世界最古の町に属していると言われていますね。最近のなんか遺跡調査ですと、紀元前9000年ぐらいのものが発見されてきたというわけです。もちろん現在も存在している町です。私も2回ほどイスラエルに、の聖地旅行に行ったときに、エリコも行ったのでありますが、エリコの町というのは、死海、デッドシー、海抜、表面、海面下ですね、300メートルぐらいのところから。首都、今は首都エルサレムとね、行っているのを認めているのはアメリカとイスラエルしかないですけども、都。神殿があるエルサレムに向かう一本道の途中にあります。しかしまだ海抜が低いところであります。で、このエリコからエルサレムに至る道というのは、もちろん一本の道なのですが、いわゆる荒れ野の道であります。今も変わらないと思います。おそらく距離は20キロほどではありますが、そこでエルサレムの海抜750メートルぐらいのところまでですね、ぐーっと上がる道であります。これが何を意味するかと申しますと、当時、この荒れ野の道を 旅するということは命の危険があったわけですね。皆様もし多分ご存知だと思いますけど、親切なサマリア人の例えがありますよね。荒野で襲われちゃって怪我してって、そこに捨て置かれて、で3番目のサマリア人が、敵対していると思っていたサマリア人が助けてくれる。まさにそのようなことがすぐ起きるような道がエリコからエルサレムに向かう道であります。ではなんでこの一行はこのエリコの町に到着したのでしょうか。到着というのは、実はこれすぐ次のところ読みますとですね、イエスが弟子たちや大勢の群衆と一緒に、でここで一行が大体どのような人なのかが明かされます。でその次、エリコを出て行こうとされた時、あれもう到着したのになんで出発しちゃうんでしょうか。これなんかおかしいなと私は思うんですね。出発し、到着して出発したというところから物語が始まる。これは少し特別な書き方をしていると私には思えます。それはですね、おそらくイエスのこの一行、イエス様のご一行は、これから最後の荒野の危険な最後の道を歩むための何か準備をしていたかもしれません。水を買い求めたりとか、ちょっと食料を買い求めたりとか、そういうことをしていたかもしれません。エリコも大きな町で当時はあったと思います。しかしですね、この出来事を目撃した書き留めたマルコはそのことには一切興味がないということを最初から言ってるんです。イエス様がエリコでどこどこの人と会ってとか、どこのお店に立ち寄って何を買ったとか、そういうことはどうでもいいことであると言っているんです。イエス様は着いた、そして出発した。それは何のためかというと、自らが私たちの罪のために十字架におかかりになることを知っていて、最後のラストトリップに行かれる。つまりこの物語はそのイエス様の最後ですね、最後の生涯の本当にエルサレムに登る、到着する前の一番最後のお話であるということを強調したいがゆえに、このような少し特殊な書き方をしているのだと思います。さあ、その時にエリコを出て行こうとされた時、すなわち出て行くということは、その自分の死への道が始まるところですよね。イエス様にしても、その瞬間に出会ったのがこのバルティマイという盲人でありました。おそらくこれは、ティマイの息子ということでありますが、このティマイというのもあんまり、そうですね、ハッピーなお名前ではどうもないようであります。で、物乞いをしていたわけですね。で、この、おそらくその、城門からエルサレムに向かうこの道、そこが一番こう、人の往来があるところだったと思うんですね。で、そこに座って物乞いをしていた。で、この物乞いも、おそらく、そこまで自分で歩いてくることもできないような方だと思います。私も昭和生まれでございますので、東京でちょっと昔子供の時びっくりしたのは、やはり少尉軍人の方なのか、本当になのかどうかはわからないのですけども、物乞いをされている方ですね。その下半身があるんだかないんだかわかんないような形で、で韓国にもそういう方いらっしゃるんです、今でも。で、韓国の若者、まだ捨てたもんじゃないなと思うのは、結構な確率でですね、ちょっとお金入れてたりするんですよ。ああ、なるほどね、と。ちょっと儒教的な道徳心なのか、私たちと同様、キリスト教的な道徳心なのか、それはわかりませんけど、結構若い人が、チャリンじゃなくてちょっとお札、何ウォン札っていうのを入れてるの、私もよく見ました。その一方、私はですね、そういう人たちはどこに来るか、物乞いをしに。教会の前に来るんです、日曜日は。例えば、この共同緑ヶ丘教会がですね、この地域で一番大きな教会だったとしたら、この辺に住んでいる人は、みんな教会の入り口に来るんです。で、手を差し伸べる。堂々と物乞いをします。しかし私がですね、朝説教に行くときに心が焦っていたりとかですね、他の心配をしていると自分の財布を開くことを忘れて、やっぱり通り過ぎるんですね。で、その時にね、チッって言われたんですよ。チッって。ああ、私もまだ修行が足りないなと思ったんですね。これから皆様に愛を伝えようとしているのに、この人に とかけらの愛もなんかね共有することができなかったなって、まあ、毎回毎回はちょっと無理かもしれませんけど、ただやはりそのようにして示されることがあります。お金持ちの教会っぽいところに彼らは集まります。で、教会で満たされてそれぞれのところに行く人は、だから礼拝後が入りますよね。礼拝に行く前はやっぱりなかなか皆さんねちょっとそういう分け与えてあげることができないんですけども、まあこのバルティマイという方はとても不遇な状態にあったわけです。しかしここの通りがかった一行の中にナザレのイエスという方がいるということをなぜか知っていました。そしてこのバルティマイは叫びました。ダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと言い始めた。ダビデの子というのが何を意味するかと申しますと、それはユダヤ王国の、まあ、祖である王ですね、ダビデ王の子供ということは、まあ、もちろんそのダビデの息子はソロモンでありますから、歴史的にねソロモンでありますから、つまりイエス、ナザレのイエスではないわけです。しかしそれが一緒になるということは、今日私の目の前を通っているナザレのイエスというこの男性は私たちの救い主メシアであるということを、何の理由かで分かりませんが、この道端に座っていた盲人、物乞いは知っていたわけであります。しかしですね、42節、多くの人々が叱りつけて黙らせようとしたんですね。これが実はですね、この黙らせようとしているのは私たちとは関係ないかというと、まあそうでもないんですね、意外と。お話を読むときに、ちょっとこういう、何ですかね、ダーティーな役柄って言うんでしょうか。まあ邪魔者とか。マルコ福音書は必ず何か起こりそうなところに邪魔者が入ってくるんですね。それがとても強調されている福音書の中でも、そういう書物だと思うんですけども、ここでも町の人がお前なんかお呼びじゃないんだよって、まあイエスという人が何をしていたか、奇跡をしていた、病気を治していたっていうのは多分おそらくその地域中で広まっていたことでありましょう。有名人だったわけですね。でその有名人に何か頼もうとしているか、自分をアピールしている、売り込もうとしているのか、何なのかわからない。いやとにかく君なんてお呼びじゃないんだと、まあ、周りの者は言ったわけです。しかし、このバルティマイは諦めませんでした。ダビデの子よ、もう一度言います。ダビデの子よというのは、私を救う者よという意味が込められています。私を憐れんでくださいと。ここでイエスは立ち止まりました。あの男を呼んできなさいと言われた。人々は盲人を呼んでいった。安心しなさい。立ちなさい、お呼びだ。これも非常に、ここだけ読むと、何というのか、まあそこに誰か座ってて、じゃあ立って、イエス様のお許しが出たから立ちなさいと、呼ばれているから立ちなさいと言っただけに聞こえますが、おそらくこのエリコでですね、一行が歩もうとしている道は、おそらく今日のこの真ん中のセンターの道幅より、そうですね、2倍、3倍あるか、そのもうこの教会堂の端から端まであるようなハイウェイじゃありません。小さな道です。なんか日本の城門とかそういうのを聞きますと、ものすごいこう何ですかね、中世のお城のこの門がバーンと開いて、そこからこうローマの戦車がバーンと出てくる、そのようなことを想像なさるかもしれませんけど、それほどのものではないというところです。イエス様がこれから自分の生涯の最後をかけていこうという歩まれようと道の実はほんのすぐそばにいた。そこでそのイエス様と出会いたい、憐れんでくださいというものを邪魔する者たち、これは私たちもそうなる危険性があるということだと私は思います。しかしイエス様は立ち止まったわけです。そして彼を呼びました。盲人は上着を脱ぎ捨てて踊り上がってイエスのところに来た。まあ、足は健康だったんでしょうかね、踊り上がるということはね、上着を脱ぎ捨てて、これはおそらく 旧約聖書ですとね、ダビデもですね、踊り上がって脱いじゃうんですね、上着ね。ちょっと興奮したのかどうかわかんないですけど、それくらいの喜びの現れであります。それほどまでにして、このバルティマイは、主イエスに何かを願ったんです。憐れんでくださいと思っていました。ここでイエス様が言われました。イエスは何をしてほしいのかと言われた。何をしてほしいのか。盲人は、先生、目が見えるようになりたいのですと答えたのですね。それはそうですね。目が見えないという世界を体験したことも私はないわけであります。まあ、目が見えなくても、私は多分ピアノは弾けるんだと思うんですね。まあ、そんなに今と変わらない、今弾けることは、ま、大体弾けるような気がします。むしろ、こういう言い方をするとちょっとま、語弊があるかもしれませんけど、目が見えないご不自由な方で、ものすごく才能のある音楽家とか、いっぱいいらっしゃいますね、もう。ポピュラーにしてもクラシックにしても。しかしですが、生きていくことはできるにもかかわらず何をしてほしいのか、目が見えるようになりたいと言われた。52節で、そこでイエスは言われた。行きなさい。あなたの信仰があなたを救った。盲人はすぐ見えるようになり、なお道を進まれるイエスに従ったというところで、この物語が閉じています。目が見えるようになったわけですよね、ここで。盲人はすぐ見えるようになりというのは、目が開かれたということが書かれています。さあ、この奇跡の今日の物語では、イエス様はこの奇跡をどのようにして起こされたでしょうか。マルコ福音書の前半のところに多く含まれている奇跡の物語では、もう少しですね、具体的な、まあ何か、英語で言うとヒーラーと言ってもいいかもしれません。ドクターかもしれません。治癒者としての働きがもう少しわかりやすくですね、記されている部分があります。しかし、十字架に歩み出されようとした、要するに、地上最後の奇跡なんですね、これ。イエス様の生涯の中の奇跡。まあ、イエス様の存在自体が奇跡だと言ってしまえば、そうかもしれませんが、そうではなくて、イエス様によって、ありえないことが起きた。しかも、エルサレムではなく。エルサレムではないということは、まあ、私たちがいる、この世俗的な世界であるというふうにも解釈できると思います。最後の奇跡です。何が起こったのか。それは、イエス様は、何をしてほしいのかと聞いたんですね。聞いてくださったのです。盲人は、ただ答えたんです。目が見えるようになりたい。この時に、イエス様が何か、油かたぶら、何とか何とかって呪文を言ったでしょうか。何かその、応急措置みたいな、まあ、聖書の中になんか泥をこねたようなもので何かを塗ってとか、いろいろそういうのが出てきます。そういうことをなさったでしょうか。何もしておられません。イエス様が行ったのは、私たちに、バルテマイを含む、今日ここにいる私たちに何をしてほしいのかということを聞いてるんです。それに答えてバルテマイは言った。目が見えるようになりたいのです。すぐさまイエス様が言われたんです。行きなさい。歩きなさい。これは、行きなさいということは、まあ、to go っていうね、まあそういうふうに考えることもできますけど、あなたの人生を生きなさいということです。あなたの人生を生きていきなさいということであります。命が回復されたんです。道端にって最初にこう書いてるんですね。46節に、ちょっとさらっとなんですけどね。盲人は道端に座ってたんです。道端とはどこでしょうか。それは生きていても死んでいる状態にあるのが道端です。私たちの人生もそうではないでしょうか。もちろん私たちは生きていることを実感して、呼吸して、楽しんで、時に苦しんで生きてますね。生きていることを実感しています。しかし、私たちがいるのは道端でしょうか。それとも最後の 52節のなお道を歩まれるイエス様が歩くこの道でしょうか。私たちはどちらにいるのでしょうか。イエス様はここで私たちを招いていらっしゃるんです。何をしてほしいのか。ここで起きた奇跡は視力が回復したということはもちろん含むと思います。しかしそうではないんです。生きていても死んだようになものが本当に生きる道へと招かれて正されたということです。命が与えられた。完全な違いがあります。まあ、ここのですね、なお道を進まれるというのは英語で言うとオンザロードとかオントゥザロードという言い方がいいかもしれない。道の上ですね。上に、外れから上へと、この奇跡は私たちを変えてくださる奇跡なんですね。あまり奇跡奇跡って言いますと、どうしても私たちはそういうことはまあちょっと非科学的だということで避けてしまう傾向があるかもしれません。皆さんも奇跡は見たこと、自分の周りに起きたことありますでしょうか。私はあります。それはですね、道端にいた私がここに戻ったということです。私も道端で生きていました。しかしイエス様に何をしてほしいのかと言われました。私は、まあ、音楽家としてやっぱり二重な顔を持っているんですね。まあ、ちょっと芸能界的な顔と、そのなんていうのかな、自分の心のまあ汚さでもあり、辛さでもあります。外面とまあ内面って。その狭間で生きているところで本当に自分の生活が崩壊して、もう自分の命はもうこれで終わりだと思うところまで行った、道端に行った私は、このイエス様に出会って、もう十何年も命をもらって、しかももう神様に仕えるために、招いていただいて、今日の働きをさせていただいています。皆様の周りにも実は奇跡は起きています。おそらく。しかし、私たち自身がですね、この道端にいるとその奇跡は見えないんです。神様は今も働いて私たちのために奇跡を起こし続けてくださっています。そのことをぜひ皆様に受け取っていただき、またそのことを出会う人と共有していただきたいと思います。そしてこの教会がこの今も働き続けている私たちの愛する主なる神様が今ここにいて私たちに何をしてほしいのかと今日も招き続けている、こういう共同体であるということをぜひ私たちも覚えながら一日一日歩んでまいりたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神よ、あなたの霊によってお招きをいただきましてありがとうございます。私たちは生きているにもかかわらず道端で生きる人間です。自分では目が開いていると思いながらも私たちの目は実は閉じているのかもしれません。しかしその中で主が私たちを招き続けてくださいます。何をしてほしいのか、この問いに私たちが心を開いて目が見えるようになりたいのです、本当に生きるものとして生きたいのですと心から訴え願うことができますように、私たちに主のお力をどうぞお与えくださいますようにお願いいたします。ここにいらっしゃいましたすべての皆様の感謝と願いと合わせてイエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。